はい、映画境地帯また今日も始まりました。すみません、
大丈夫ですか？
声がかすれてます。西田信義です。ちょっと、
はい、
調子悪くて体調悪くて、はい、
皆さんも気をつけてください。
はい、皆さん気をつけてください。ゴールデンウィークなのにね。はい、西田信義です。映画のプロデューサーをしております。そしてお相手は、
はい、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。今晩もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回覚えてますか？どういう感じで終わったか。
何でしたっけ？
それぞれ、まあ、溝口健二監督の話に始まり、はい、私がまだ見てないと、
はい、
こんだけ一緒に話してるのに、
そう、
けしからんっていうことで、ね、
日本人なのにみたいな。
そこまで言われましたっけ？
非国民だ。
そうで、宿題を、はい、お互い出ました。私は雨月物語を見てくること、はい、で、溝口健二監督が影響を与えたと言われているアリアスター監督の作品を何か一作品見てこられる、
はいはい、
これが、
宿題
でした、
はい、
やってきましたか？
いつもね、小学校の頃から宿題を、はい、もうサボり続けて前の日やるっていうのがやっぱり国会
も。でも前の日やってちゃんと終わるってことですか？
まあでも1本しか見れなかったんですよね。
あ、1本、
1本しか見れなかった。で、何を見ようかっていうか1本しか見れなかったんですけど、
はい、
ヘレディタリー継承というアリアスターが最初に撮った映画を見ました。
あれが最初なんですね。
うん、長編第一作だそうですね。
あ、じゃあその後ミート様、
はい、そうです。はい、まあ、3本しか撮ってないですけどね、劇場映画はね。
全部知られてますよね。最新作のボーモだし、
うん、ボーモってちょっと乱暴な言い方じゃないですか。
ボーは恐れている。
ああ、正確に言われました。はい、さすがです。それでなんでこう溝口とアリアスターが気になるかっていうと、
はい、
結構若い女性の方に聞くんですよね。
うん、
アリアスター見てますかってみんな見てるって言うんですよ。でも溝口健二見てますかってみんな見てないっていう、この差は何みたいな。
そうかも。
特に、まあ、映画好きな女性の方、
はい、
みんなアリアスターって知ってるんですよね。
うん、
まあ、みんなって言っても最近ちょっと知り合った人たちですけど、
あ、でも、
うん、ものすごく浸透してるっていう、はい、一方溝口健二って、あ、名前聞いたことあるかなぐらいな。
うーん、
でも一方日本人ですよ。アリアスターアメリカ人ですよ。
そうですね、
うん、まあ、現代の人か遠い過去の人かっていう違いはあるにしてもっていうところで、でこの間から溝口って言ってるけど、藤本さんまだ見てないっていう、いつまでたっても見てないっていうから、この間ちょっと宿題にして自分にもプレッシャーかけるためにアリアスターのこと気になりつつ、自分が作った短編映画にもアリアスターの名前入れてるにもかかわらず、
あ、そんなにしてるのにも
かかわらず、なのに見てないっていうのはちょっとさすがに恥ずかしくなってきたので、お互い恥ずかしくなったかどうか分かりませんけど、藤本さんにも見てもらったというところで、どうでした？
雨月物語見ました、
はい、
まずオープニングがかっこいいですね。あの、いいよーって言ってこう始まるあれ感じ、あれ結構こう他の作品でもとか、まあ、なんか、うん、バラエティとかでも使われてるのを耳にしてたけど、うん、ひょっとしてあれが雨月物語が元ネタ？
そんなことはないと思いますよ。 あれは雅楽かな、
まあ、まあ、そう、うん、あ、元々はその雅楽の、ね、作品としてあるんですけど、あんな形で始まっていくっていうのはテンション上がりました。
なるほど。ただ日本映画であっても、あの和楽、日本の音楽を使った映画っていうのは非常に少ないっていうか、はい、ほとんどなかったのが、溝口の確かにあのその前の西郭一大女で、その次の月物語で本格的に使うようになったというのは確からしいので、藤本さんのご指摘はもしかしたら当たってるのかもしれません。そうですね、それと、うん、それと洋楽って、まあ、あの西洋楽器を使ったものがむしろ主流だったんですけど、まあ溝口の場合はその2つを混ぜた音楽を使っている、
うん、軽妙でしたね。
和楽器と洋楽器混ぜているってところが一つの特徴で、まあ、それを本格的にやろうとした監督で、ですいません、 あとは
いや作中でも本当に出てきたのも、うん、あの、うん、こうリズム感があって面白かったっていうのが、
はい、
まあ、全体に通底する印象でしたし、
はい
はい、あのこうそうやっぱ時代があれは戦、江戸、うん、
より前戦国時代ですね、
はい、戦がこう満ち満ちてる舞台ではあったんですけど、
はい、
なんかその人が死ぬシーンとか例えば、うん、そういうのをこう私ってこの時代って印象的に人が死ぬシーン描くんじゃないかなってドキドキしながら構えて見てたんですけど、うんうんうん、決してそんなことはなかったなっていう、こう辛いっていうのをなんかこう持ち場に、
うん、
見せ場にしてこない感じ。
でも決定的なその田中絹代が演じてる森正幸の奥さんが殺されるシーンがありますけどね、
はい、うん、そうなんですよ。ちょっとそこに関しては、うん、まあ、男性と女性の描き方みたいなところで、うん、まあ、思うところはまた別であって、
はいはい、
まああのあれですね、2人のあのご兄弟のお兄さんが主人公で、
はいはい、そっちが森正幸さんで、もう一人弟が小沢栄さん、
小沢栄さん、
その後小沢栄太郎ということで名前に変えて、すごく有名な役者さん、まあ皆さんそうなんですけど、で小沢さんの奥さんが水戸光子っていう、この人もすごく活躍した女優さんで、
ああそうだったんですね、はい、
その4人の話ですね、まずね、
うん、そうなんです。で、まあ、森さんご夫妻のお話だったんですけれども、
はい
はい、まあ、弟さんの、
はい、
もう大活躍していく形で、
はいはい、
なんかまあ男性と女性っていうところで見たところで言うと、やっぱりまあ男性が救われていく物語だなって。
うそうですか。
その救いに、うん、まあ、女性の許しとか、
うん、
女性の犠牲みたいなものが成り立ってる。これは別に溝口監督の「雨月物語」がっていうか、
うん、
この時代の作品ってまあ大抵そうなのかなみたいな風な見方をしたっていうのが、
うん、
まあ、男女に対するイメージですね、
うん、
そのあたりはどうですか。
ただでもその今名前が出なかった、たまたま出なかった京町子さんが演じる若さっていう、
はい、
まあ、まあ化け物ですけど、うん、彼女が森正幸をたぶらかすっていうか、うん、そのそこがそれは積極的な女性ではないですかね。
京町子さんのその存在ってやっぱ一番番組、あ、番組じゃないや、作品ラジオを言ってるか作品の中でも、
うん、
強烈な人物として描かれましたよね、はい、私はもうどう解釈したらいいのかわからないかって、
うんうん、
どこまでこれ話していいのかな、ネタバレ、
ネタバレ別にネタバレもないの70年前の映画ですよ。
そうですね、
ネタバレってもいいんじゃないですか
まあ、たぶらかされるんですよね、
うん、
けどそのたぶらかしごと幻想だった
みたいな、うん、まあ、それを言うとこの映画自体全部幻想だったって話なんだけどね。
え、全部幻想だったんですか。
かもしれない、かもしれないですよね。
マジで、
うん、だってそういう風にタイトルに書いてあるんですよね。一番最初に、
はい、
クレジットが出た後にその上田明成の小説を読んで、現代人が新たに浮かべた物語ですっていうふうに出てくるから、
あれは幻想って名前も出てクレジット出てきてましたね、その中に。
うん、そうそう、
ああ、なんだろう、だ幻想って、
うん、
こう夢物語とまだ違う、
うん、なんだろうね、まあ、でも夢は夢でしょ。
夢は夢だけど、うんうん、現実に近いというよりも並行してなんかもう、
うん、
こう現実が世界がある中で、
うんうん、
普通に歩いてくる幻想、
うんうん、
行ったり来たりしてる感じ、夢とうつつと、
うん、 だからそういう映画を撮ろうと思ったんだと思います、溝口さん、
はあ、
この映画にこう言って、
そこにおいて京町子さん演じるその女性の存在ってどう解釈されました、西田さん。
解釈なんかしなかったかもしれないただ単に見ていましたみたいな。解釈はしませんね、 あんまり
解釈はしない、
うん、解釈ってどういうことですか、逆に。
これはこういう現実社会のこういう実情を反映してるんだよみたいな、
まあ、それで言うとその信長に織田信長に滅ぼされたあのっていう風に言ってるし、その犠牲者であるっていうのは言ってますよね。でもそれ自体は解釈とはまた違うかな、
史実
背景になってる、うん、ですよね。まあ、まあそこで言うと、
はい、
その、まあ、ちょっとアリアスターに飛びますけど、アリアスターがそのヘレディタリーを撮るときに「ウエスト物語」を参考にしたっていうふうにコメント残してるんですけど、それは何かっていうふうに中にはツイッターとかで、旧ツイッターとかで、
はい、
どこがっていう書いてる人いるんですけど、僕は分かりました、なんとなく。それはさっきの話に通じるんですけど、どこからどこまで幻想かわからないっていうか、全体が不思議な幻想的な空間を作ってるっていう意味では、うん、ヘレディタリーも雨月も似てますと思いました。もう入り方がそうでした。ヘレディタリーの入り方っていうのは、
はい、
まあ後で分かるんですけど、トニー・コレットが演じてる主人公の女性がミニチュアを使って表現をしてるんですけど、そのミニチュアからいきなり本当の人間にこう移っていく話っていうか、まあ映像を移っていくのを出してる、最初のショットから出してるんですけども、まあそこでふっと入っていくっていうか。で溝口さんの場合は「雨月物語」を撮るにあたって、まあ宮川和夫さんってカメラマンの方が証言してますけど、
はい、
ほとんどのショットが、まあ、クレーンに乗ってる。で例えばフィックスって言われる固定ショットであってもクレーンに乗ってて、こうふわふわふわっていう形を表現しようと思ってたようなことを書いてるので、おっしゃってるので、
角度的に上になるとかではなくて、
上になっても下にもなるんですけど、ただ揺れるんですよね、
うん、
あるいはわざと揺らすっていうことなんですよね。まあ、それを全面的にやってるので、そこをが、まあ、つまり全体的に不気味な感じになっている。つまり雨月物語においてどこからどこまでが幽霊の話かっていうのが分かりにくく地続きになってるっていうふうに思わなくもなくて、例えば割と最初の方に出てくるんですけど、琵琶湖の湖をこう船で行くところ、あれは別に夢でもないんですよね。夢のシーンでもお化けが出るシーンでもないんですけど、あそこの幻想性っていうのはもう夢うつつの世界、あそこからまあこっから別の空間に入っていくんですよっていうふうに映画が見せるところなんですけど、ただそれより前の方からもうそういう、これはそういう映画なんだっていうのをひたひたと分からせている映画ではないかっていうふうに思ってます。
そっか、一番最初はその音楽を開けて、
うん、
お二人のこう、
う
ん、日常の稼ぎに行くぞっていう会話じゃないですか、
ね、
作った焼き
物
って、
ね、
あれってその動作だけで言うとすごくこう現実的な日常を描いてるなと思ったんですけど、そこからもう分かんないんだ、どこから、
うんうん、例えばショットにしても誰がどっから見てるのかわからない。まあそれは普通、映画って普通そうかもしれませんけど、ちょっと中途半端ななんか空の方からの視点みたいなところもあって、なんかそれ自体が 変っていうふうに思わなくもないんですよ。普通は普通の映画って誰かの視点っていうのは割とあるもんだったりします、人間の視点、
はい、
でも最初からないかなっていう。
確かにな。子供の存在ってどうだったんでしょう。ほとんどのセリフなかったですよね。
おっぱいおっぱいって言いますけどね。
とかかな。
それはどういうことですか。セリフがないっていうのは。
なんかこう子供がこう子供として扱われてない感じ。子供の可愛らしさを映し出そうなんて多分みじんもなかったんじゃないかなって思いました。
それはちょっと、ね、許しがたいってことですか。
いやいや決してそういうことではなくて。
そっか。
そう。
それはちょっと思わなかったけど。
家族としてというより夫婦の物語だったし最後まで。
まあ、あと戦争の描き方っていうのが、その、まあ、これちょっと黒澤明監督が言っていたんですけど、
はい、
なんていうのかな、その勇ましさっていうのがないわけですよね、
うん、
雨月物語に言って汚らしいんですよ戦争のシーンが、
うん、
それが、まあ、黒澤的にはちょっと違うっていうふうに思ったみたいなんですけど、
そうじゃないだろう
と、うん、もうちょっと勇ましいもの黒沢の映画だ出てくるんですよね。ただまあ溝口さんのこの雨月物語を何度か見てると、これわざとそういうふうに撮ってるんだ、あんまり見にくく撮っている、綺麗に撮っていない戦争っていうのを本当に汚らしく撮るっていうのをあえてそうしてるんだっていうふうにだんだん思ってきたんですね。戦争っていうのは別に美しいものではないっていうことだと思ってます。
もうだって中盤敵か味方か分かんなかったです。
そうもうぐっちゃぐちゃになってるし、はい、
みんな飢えてるし、
そうですね、本当飢えてる人がいっぱい出てくる、うん、映画です、本当に。だから飢えがあるからっていうか、それにつながって人殺ししたりとかっていうのが出てくるわけだし、うん、女性を犯すっていうのも相当ひどい目に遭ってる人たちですよね多分ね。
あのシーンはやっぱり一番ひょっとしたらこう強いシーンだったように思いますね。
まあ多分ですけど、ああいうシーンがもしかしたらそれまでの日本映画にあまりなかったのかもしれないです。特に戦争のシーンで出てくるっていうのはもしかしたら初めてだったかもしれないですね。1953年、だから戦争映画に実は出てこないでしょ、日本の戦争映画に
出てこないでしょうね、雨月物語って聞いて。
雨月物語は実は朝鮮戦争がバックになっていて、その朝鮮、まあもちろん第二次世界大戦の日本の戦争というのが、まあ、基本的にはそれがバックになってるんですけど、同時代では朝鮮戦争が行われた頃なんですよね。で朝鮮戦争に乗じて、日本の、まあ、お金稼ぎに走ったっていうふうにも言われてますけど、それを表しているのが一つは雨月物語です。でそういう風刺的な部分もありますし、
お金で言うと今戦争中だからこそこの焼き物が売れるんやって言って、
そう
ああいうのもやっぱりじゃあその当時の、
そういう世相というか背景にしてるですね、
ああなるほど、
だから非常に割と複雑な構造になってる映画だと思います。だから面白いんだと思ってますけど、
面白さというか、まあ、ヘレディタリーとの共通点みたいなところで言うと、この月物語は焼き物だったし、はい、先ほどおっしゃってはった、
ミニチュアを作る、
その部分は結構どうですか、溝口監督の中ので
。溝口さんはこれちょっと海外の批評家が書いていたことですけど、
はい、
そのやはり焼き物を作るっていうのを、まあ、溝口が映画を作るっていうことを固くするってわかります？
柔らかいの反対ですか？
違う
わかります。
まあ、自分が映画を作ってるけれども、はい、森正幸の主人公は 焼き物を作ってる。で自分の気持ちを、気持ちというかことを森正幸に何て言うんですかね、委ねている。
ああ委ねている、うん、
なんかもうちょっといい言い方
投影している、
投影している、投影している、
反映している、
反映している。で京町子さんが演じているその若さが、
はい、
その森正幸が演じている源十郎に対して初めて会った時に、うん、その焼き物をの作者に初めて会って、この焼き物のこと前から知っていた風で、
うん、
すごく喜んで褒めたたえてくれる、
はい、
まあそれも魔の手かもしれないですけど、でもまあ素直にでも主人公の森正幸を喜ぶんですよね、
うん
うん、あこんな風に褒めてくれる人は初めてだみたいな、うんうんうん、まあ、その気持ちっていうのはもしかしたら水口さんにもあったのかもしれない。
あご自身の映画作りに対するこう情熱を認めてもらえる嬉しさ、
嬉、うんうん、しさ、
うん、
そのまあ映画監督っていうか映画でそういうクリエーターっていうか作家を主人公にしたり固くしたりっていうことはよくあることですけども、まあそういうキャラクターを作った方がまあな没入しやすいっていうかこう作りやすいっていうか、それはあると思うんですけど、マリアスターの場合のヘレディタリーではまあミニチュアを作ってる女性でも結局彼女はなんか途中からもう嫌になっちゃったりとかするんですけどね、ミニチュア作る。ただそのなんていうのかな、それはアリアスターと溝口が同じようなことなのかどうかちょっと分からなかったんですけど、
はい、
もしかしたらっていう共通点ですかね。
このシーンが特に雨月物語をモチーフにしてるなみたいなことってあったんですか？
それはないです。多分そういうことはやりたいわけじゃないと思ってます。
あ、
うん、そういうオマージュを捧げるシーンっていうのはおそらくそういうことは撮りたくなかったんだと監督だったら思う。ただ全体の雰囲気であるとかテーマは共通するところはたくさんあると思いましたし、まあ幻想っていうことなんでしょうけど、まあホラーっていう言い方ありますけど恐怖映画っていうか、はい、まあ雨月物語も実際その1953年に作られて、ヘレディタリーは2018年に作られたわけですけど、雨月物語が作られたことによってその後のホラー映画の歴史っていうのはある程度見えてる部分があって、すごくたくさんの映画に影響を与えた映画ですから、まあ、それの一つだとは思うんですけど、アリアスターっていう人がこれほどまでに影響力がある監督であって、そのアリアスターがその日本人のインタビューなんかで必ずと言っていいほど溝口の名前出すんですけど、その場合溝口を知らない日本人としては何だろうと思って改めて見るっていう人が何人もいるっていうのはまあ面白い現象だと思いますけど、
日本で作られてて、うんうん、この番組は映画京地帯というタイトルだから、
はい、
その日本と言わず京都に寄せていくと、はい、この雨月物語はどういう、
もう今やなくなってしまった京都の大映撮影所っていう、
はい、
渦政にあった撮影所で撮影されてまして、もう何年も前になくなってしまったんですけど、今小学校になっていて、そこに大映撮影所がここにありましたって日が経ってるんですけど、
ちょっと京都のリスナーさんが多いと思いますので、
まあ、そこはぜひ訪ねていただいて、
うん、
そこを訪ねていくとその雨月物語における京町子が住んでいた朽木屋敷を想像しちゃいますね。これは朽木屋敷だみたいな、もうかつてあったけれども、うん、今なくなってしまったっていう、それをなんかどうしても想像してしまうっていうの、ペシミスティックな感じ。
ペシミスティックな感じか、うん、残ってるんですか、そのなんていうの、
何がですか、
面影。
面影はないですよ、全くないです
全くないか、
うんうん、ただ そのあ大映がその頃獲得したアカデミー賞のオスカー像とベネチア映画祭ラショーモンが取った、両方ラショーモンが取ったと言っていいと思うんですけど、あの金獅子賞のベネチア映画祭の金獅子賞の像のまあを模したあの像が立っておりますけどね。
そうか、じゃあそこでまあそういうことを知らないでいくと、うん、映画をそこで作ってたってことも、うん、ひょっとしたらこう白原編人にとっては気づかないかもしれないか
と。まあふと行くっていうよりもまあある程度のガイドブックに載ってますから、うん、それで見に行かれるとは思いますけども、
うん
うん、
京都、
まあ、大英通りっていう名前は、うん、その残ってますし、そこの大英通りのそばに、まあ、大映撮影所というのがあったわけで、今はその通りの名前で残ってるだけなので、うん、本当、まあ、悲しいとは悲しいですけど、まあでも映画教地帯なんで、これから京都で作られる映画であるとかをもうあの話していくわけですから、まあ決して京都の映画終わったわけではないというふうな話に持っていきたいです
希望
まあ実際ちょっと今年も一本映画作りますから京都で、
はい、またお知らせできる段階になりましたらこの番組もぜひ伺わせてください、
はい、
さこの番組の次回の予告なんてことも聞いちゃっていいんでしょうか。
次回は、ちょっと次に、配給を予定している映画の、まあ、関係者を呼びたいと思っております。お楽しみ。
はい、
はい、
ゴールデンウィークですからね、今はまず最中だから、
はい、
結構この時期に皆さんいろいろ映画を見たりする機会も多いんじゃないかなと思いますし。
そうですね、
なんか私も久しぶりに月物語を見て、
はい、
映画欲がこう湧いてきたから、
あ、まあみんな見てない溝口の映画見てくださいまあここで溝口の映画みんな見てたらあんまり強く言わないですけど、あまりにも見られてないから見てくださいとしか言いようがないですね。
関連で、うん、少年、
少年
だったっけ、ちょっと名前があやふやです。まあいくつかこうやっぱり
出て
きます
よね。少年、
少年だったっけ、なんかピンとくるそういう作品ありますか。
それ大島渚監督じゃないですか。
ですかね、うん、出てくるんですよ、まあ、違う監督のも多分関連動画で
上がってき
たりするんですけど、
う
ん、
あ、そういうことね。
そのそのあたりってくくっちゃうとちょっと
少年
さんに失礼だけれども、うん、
最後に来てなんかちょっとわからない謎の問いかけなんですけど、
まとまらないでも私少年セバ見ました。
なんだ、どの少年、
河原歩いてる、
そんな映画知らないです。
あ、私弟かな
出た弟は京都の映画ですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あの河原じゃ京都、
変わらなし覚えてないです。あそこね、あれはそうじゃないですか。多分。
そうなんだ。
うん、
あ、よかった、京都に戻ってきた。
よかった。
そういうところでエンディング流れてきました。
はいはい、また来月もお楽しみに。
はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました、藤本さん。